こんばんは、海運伝道師の福田修三です。こんばんもよろしくお願いいたします。はい、そして、マジックワンズから、ヨハン&ブラザーズいつものメンバーで、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、今日はいつもより元気な感じですね。はい、ちょっと席順をちょっと変えたんですよ、今日ね。離れてたんですけど、
うんうんうん、
なんでしょう、
ヨハン君とアクア君の席を先生のお近くにして、
そう
私はちょっと遠くへ
行きました。遠くに、
はい、倦怠期です
いただきました。はい、
うん、
南美代子さんです。
うん、
アシスタントの南美代子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、ねえ、すごい台風でした ね、
すごかったですね。
大丈夫でしたか皆さん、ね、心配です。うん、
まあでも良かったですね。お亡くなりになられた方がいなかった。
関西ではね、
はい、
うん、そうですね。はい、まあ、皆さん、ね、季節この台風のごとにもっと寒くなって、はい、恋人同士の季節になりますから。
うまいこと、そうですね。
そうですね。
そうですね。
本当だよ。人肌恋しい季節だね。
寂しいですね。いやいや、そんなことない。はい、いい季節ですよ。
うん、本当
ね。台風もね、考え方変えたら、
うん、
まあ、このね、よどんだもう街の空気があるじゃないですか。排気ガスや何やら言って、そういうのをこう南のね、新鮮な空気をもう一気にこう運んでこう。
そうですね。
はい、空気はきれいになりますから。
うん、台風来ることにね。
そうです、そうです。
うん、
そういうプラスの効果もあるということでね。
うんうんうん、
はい、思ってます。
はい、
はい、でね、先月ね、ちょっと不思議やったことがあったじゃん。不思議というかちょっと悩んでたじゃないですか。答えてなくて、
うんうんうん、
睡眠の秋はあるのか。
はあ、言ってましたね。うん、
ちょっと。まあ、簡単に調べてきました。
うんうんうん、
まあ、ヤフーで検索をそれぞれかけてみたんですけど、ね、
ヤホーで、
うん、ヤホーで食欲の秋って入れたら、1750万件のヒット、
うんうんうんうん、
1750万件芸術の秋はちょっと少なくて553万件、
うんうんうん、まあでも多いですね。
はい、
うん、で
スポーツの秋がすごく多くて1億1900万件のヒット。
うわー、すごい、さすがね。
はい、
うん、運動会も多かったし、
はい、うん、そうなんですよ。そしてね、
うん、メインは
睡眠の秋、
うん、
85200件。
本当に、
はい、
あら、ごめんなさい、謝ります。
どっちですか。思ったより、
私思ったより断然多かった、びっくりしちゃった。
8万件、
うん、
なるほどね。
うん、
まあでも1億とか何千万件に比べたら、他にこれはどう認定したらいいんでしょうね。微妙ですね。
すごいね、睡眠の秋って決まりです。
ちなみに、
はい、
ちなみにですけど、
うん、
ちょっとこれはどんなもんかと、うん、ありえない組み合わせでやってみたんですよ。
ほうほう。
喧嘩の秋っていうので入れてみたら、
うん、
5万件ぐらいヒットしました。
それ結構何でもいい系ですね。
何でもありですね。はい、
まあ、恋愛の秋とかでもいけるかもね。
でも、うん、多分かなりいくと思います。睡眠より上にいくかもしれない。
でも面白い、今度やってみよう。はい、
ちょっといろいろそんなんで、
うん、
遊んでみましたという感じですね。
忙しいの、先生ありがとうございます。
なんか暇な人みたいな感じで、
ね、これはもうね、ご多忙と聞いてますが、
めっちゃ頑張って調べましたから。
これに向け
て、はい、うん、ということで始まります、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナ ー、
イエーイ。
このコーナーは、うん、ナレーターを目指していないアクアが
、
まあ、朗読の才能があるということで、
はい、
南優子先生の指導のもと、
はい、
ナレーターを目指していくという、コーナーですね。
勝手に、ね、目指させるというコーナーです。はい、
はいはい、ということで、今日の文章は、私があ
ら、ありがとうございます。いつも本当に忙しいのに、よくいろいろしてくれる。
ほんまに忙しいですから、
ね。うんうん、信じてる信じてる、大丈夫です。はい、はい、
まあ、ね、先月とか、まあ、先々月もちょっと出てたのが、
はい、
微濁音。
そうですね、
これなかなか ね、うんうん、難しいなと。
はい、
まあ、ただやっぱりヨハンじゃない、アクアには、
うん、
これはもう極めていただきたいと。
そうね、最近プロでもね、やっぱりね、この辺できてる子少ないね。
少ないですか。
うん、特にバラエティとかになってくると、
はいはいはいはい、
気にしない方が逆に盛り上がったりするバージョンもあるし、
る、
うん、でも 本当に朗読できる方はすごくね、
NHK のアナウンサーの方とか、ね、
そうですね、の方とか、やっぱりあの時代劇の方とか、うん、すごくお上手。
これはもうね、うん、ぜひマスターしていただきたいと、
ほんまやね、
目指すならば、うん、はい、ということで、考えました。題名が、はい、アービダクオン、ポエムですからね、
持ってきちゃった
ね、もうまんまですけど、ね、はい、もう早速う、はい、行っていただきましょう、
はい、
じゃあアクアさんで
どうぞ。
アービダクオン、
アービダクオン、このネギください、このネギください。東京の八百屋さんではこの発音の違いで山手の奥さんか下町の奥さんかが分かるそうだ。標準語は山手の言葉を元に作られているから、放送に関わる人間は美濁音ができないといけない。そして美濁音は綺麗な日本語とされている。美濁音を使う習慣のない関西人にとっては全く迷惑な話だ。一応美濁音とは何かって説明すると、ガギグゲゴの発音をガギグゲゴと発音すること。でも例外的に単語の頭に来る場合は普通にガギグゲゴでもいいんだ。例えば学校だと美濁音は使わないが、小学校だと美濁音が必要になるというわけ。ということは美濁音の B は美濁音じゃないし、美濁音のダも美濁音じゃない。もう何を言ってるのか自分でもわからない。でも僕はこの美しい日本語をしっかり残していきたいと思う。そのためには一人一人が美濁音をマスターし、できる人はできない人も教えてあげるべきだ。まずは僕から美濁音、そしてあなたも美濁音、美濁音、ああ美濁音。
のー、結構な長編をありがとうございます。
まあまあまあ、うん、最初のネギの時点でもこけとったんちゃうかなっていう気もしたんです。
そんなことないですよ、うん、いやでもね、はい、本当にね、うん、ごめん、コメントに困ってるわけじゃない。あ、ごめんなさい、
待つ、
うんうん、私いつもねこのね、セリフというか、はい、ポエムと読んでいいのかしら、はい、ポエムを本番まで聞かないんですよほとんど、うんうん、で本番で聞かせていただいてるんで、うん、ちょっと心臓がバクバクしちゃうねいつも。だからすぐコメントができなくてごめんなさい。でもね本当に、うん、できてたんじゃないですか、すごく。
なんかね、その、うん、ガギグゲゴの発音を、
うんうん、
ガギグゲ、僕言えてます、
ガギグゲゴ、
このくだりはすごいうまかったなと思って。
うまかったうまかった、はい、あともうちょっとゆっくり読んだらあとはもうパーフェクトなんじゃない。
あ、
花丸あげれる。
ちょっとね美濁音にばっかり意識がいって普通の文章なんか変な感じでしたけど、
ね、う
ん、
でもね、一応美濁音とは何かって説明するとの一応の持っていき方はうまかった、はい、パッて心が引きつけられたね、うん、
自分自身でどう
そのなんか完成形をほとんど知らないんで、
うんうん、
あ、これできてるわっていうのも全然時間とかないですけど。
そうやね、あのねこれね、うん、私らでもやっぱりね、はい、マイクテスト通さないとあんまり分からへん。
そんなもんです
か、うん、意外とできてなかったりするからね。でもうまいと思う、
これは大きな成長と、
大きな成長ですね。
もう来月からはもう美濁音で注意を受けないと、
はい、あ、はい、
いやでもそんな先生にこのポエムの書き方を指摘していいですか。
何ですか。
まずこれ私の生徒やったら怒鳴り散らします。いやいやでもね、
何何、
先生の真面目さが出たなって感じ。本当に
これ真面目すぎて大きな失敗をしていると。
真面目すぎて、うん、ちょっと何を伝えたいのか、うん、分かるんだけどちょっと文章があやふやしちゃってるから、
ほうほうほう、
議題を持ってきて、
うん、
議題、思考、感想、提案って形に持ってったりすると、もっとリスナーさんが聞きやすいかも、ね、でも、はい、本当にすごいうちの生徒にも配りたいぐらいのね、調べてくれてね、私も知らんかったこともあったし、
なるほど、ね、もっとねこう複雑にこう絡めたのも入れてあげようかなと、こう、
うんうん、試みた。
ガガ小学校でガガ、うん、ガガクを演奏したみたいな、そういうなんかそういう
、うん、
そのもうあえて高いハードルを、
あくあくん過呼吸になってまうんちゃう、その場合でも面白いねこのコーナー、ほんま好き、
好き、
大好き、私、うん、
もうねこれ聞いてる皆さん
も、本当にもう、もう 3,4 ヶ月目だよねこのコーナー、本当成長していってるし、うん、気持ちも随分ね入ってるし、
素晴らしいですね、
うん、素敵素敵。
じゃあ皆さんにこう雅楽、何やっちゃ美濁音をマスターしたアクアさんからメッセージを。
あの小学校のやつとかですね、ええ、いいんですか、うん、小学校で雅楽をした。
はい、ということで、まあ、皆さんもね、はい、こういう感じで、はい、あの身につけて美しい日本語を話していっていただきたいというわけで、
はい
はい、アクアの開運朗読コーナーでした。
ありがとうございます。
月刊集山ダイジェスト、
イエーイ。
このコーナーは開運メールマガジン週刊集山ダイジェストのラジオバージョン、はい、季節の開運法をご紹介いたします、
はい、
ということで、まあね、秋もすっかり深まりつつあるような状況でですね、
うん
まあ、紅葉とかはまだですけどね。
そうですね、もうちょっとかしら、ね、
新米はいただきました？
まだだと思う、うん、
これから、まあ、どんどんね、うん、あの南の方の今ここら辺まででしょう。もう普通に、北の方のね、うん、秋田さんとか新潟さんとかはまだかもしれないですけど、
うんうんうん、でも出てるとこ出てるよ ね、
ますからね。
あの私、はい、この間スーパーに、はい、ごめんなさい初対地みたいな、はい、スーパーに行ったら、はいはい、新米フェアやっててちょっとタイで試食やってましたよ、
これはね、
そうそう、その時がっつりお好み焼き食べた後やったから食べんかったけど、
フェアには参加せず
参加せず
そこは、ね、
フェア言うてちょっと配って働きたいけど、うん、
なかなか試食を、
でも新米食べた方がいいんだよね。
いいです、
うん、
これはねもうぜひぜひ皆さんに、
うん、
もうこの秋にね、
うん、
秋しか新米ないですから、
そうですよね、
この、うん、なんでしょう、この生の木、生の木をまんま取り込むと、うん、日本人ですからね、
はい、
これはもう日本人の魂の神聖なやつをもうそこでも取り込むみたいな意味もありますし、で、できたらあの脱穀したて、精米したてのようなやつですね、
うんうん、
だから今の時期はその大きいのをがっつり新米買うよりかは、
うん、
あのちっちゃい袋のをもう分けて、精米したての新鮮な生のね、あの生のままお米食べちゃダメですけど、
あ、はい、
その新米を食べていただきたい
と。より新たなものを食べると、
そうですそうです、
体にいい運気を取り入れる、
取り入れることができますと、
はい、
これ若さを保つ秘訣でもありますからね、こう
旬のものはね、
旬のものを食べ
る、うん、モデルさんとかもそうしてますもんね、はい、そうなんだ、
まあね、こうお米を、そうです、うん、お米はねやっぱりこうね、もう天からいただいた恵みのものじゃないですか、
はい、
自然の、うん、これで日々毎年行われるのがこの秋のお祭りなわけですよ、
うんうんうん、
はい、ですから地元とかちょっと離れたところの大きな秋祭りがあれば、
はい、うん、
これ参加してですね、
結構してるよ。この間私あの、はい、エベスさんの、
はいはいはい、
エベスさんってめっちゃ大阪弁で言ってるけど、エベス神社 の、
神社
あの、はい、秋祭り行ってきましたよ、うん、結構最近多いですね、
多いですね、うん、もう今年行かれたんですか？
うん、この間、この間の日土曜日と日曜日かな、うん、行ってきた
ですね、まあ、うん、エベスさんといえばもう商売繁盛の神様ですからね。
そうですね、
まあ、いうことも
あ、まあ、食べてただけやけどね、飲んで。
それがね、参加することが大事なんです。
うんうん、なんか先生いつもクリスマスの時もお正月も、はい、季節を分けるパーティーの時も絶対言ってるけど、はい、お祭りを大事にする、その心こそが、祝う心こそが、
はい、
運気の上昇へ、
そうなんです
ね、
はい、ですから今度あります、
うん、
31日のハロウィン、
ハロウィン、
ハロウィン、
いや、
これはねまだまだ日本人には馴染みがまだ薄い、クリスマスほどの浸透
でもね、はい、今日ドンキホーって行ってきたけどね、
はい、
すごかった。もう入ったところのコーナーに移されてたし、
はい、
買ってる子いっぱいおった、宇宙戦艦ヤマト2人出てきたもん今日ドンキホーってから
それはあのハロウィンにちなんで宇宙戦艦ヤマトの、
そうそう、コスプレして、
コスプレ、あ、
うんうん、
なるほどね、
多分それなんか綺麗な女の子と綺麗な男の子で、
はい、
それコスプレ多分、
うん、
なんか お店とかでやってはるとかあったよ、
ね、
うん、
楽しそうですね、
ね、
あの、まあ、そういう、ね、変装とか仮装とかもね、
はいはい、
あの何でしょう、こう 変化の木をこう取り入れることができるので、
うんうんうん、
もう昨日までの違う自分を、
うん、
まあ、ちょっとプチで体験することによって、
うんうんうん、
まあ、その後日何かいいものは取り入れることができるし、この変化はちょっとちゃうなと思ってそれをやめとくことができるし、
あ、なるほど、
自己改革 の、 このちょっとヒントにするっていうのも手ですね、ハロウィンのお祭りの地なんで、
うん、
で、まあ、あのハロウィンといえばかぼちゃ、
うん、そうね、パンプキンですね。
そうそうそう、うん、あれまあ、あの本場では食べないみたいですけどね、あの、うんうんうん、顔作ってるようなやつは、
うん、くり抜いて置いとくだけっていうよね。
まあ、 あの、うん、せっかくこういう時期で、あの金運の時期で、
はい、
あのかぼちゃ自体はすごい金運色なんですよ。
あ、ですから、そうなんですか、
はい、
うん、
もう日本人なん、なんか、日本の、
はい、
炊いたような味付けのやつとかもあるじゃないですか。
かぼちゃの煮付けやつとかね、お弁当とかに入ってたりね。そうですね、
ああいうのね、もう食べてサラダもいいです。
うん、かぼちゃはねすごくね、この時期体にもいいんですよ。
うん、
だからあの
ビタミン A でしたっけ、
忘れちゃったけどすごく豊富で、
はいはいはい、食物繊維も豊富で
綺麗になると。そうそうそうそう、それを言いたかった、はい、ありがとうございます。うん、でも本当に体にすごくいいし、運気も取り入れたらラッキーですよね。
そうですね、
うん、は
い、もうカンボジアから来たからかぼちゃっていうらしいです。
あ、本当に知らなかった。歌詞変わってないけど大丈夫。
中国から来た、
うん、
南京から来た南京、
あ、なんかその、それは聞いたことあるかも。うん、でもかぼちゃ苦手な人もいるみたいやけど、
はい、
ちょっとねケーキとかに入れてみたりしたらね、はい、そんなにわからないよ。
いいですね、
うん、私も昔苦手だったんだけど、
はいはいはいはい、
あのクッキーとかにちょっと入れてみたりとか、ね、うん、もうそういうね、お子さんにもいいんじゃないでしょうか。
かぼちゃ入れるのもいいですけど、うん、もちろんね、今大事なのは栗ですよ、栗。これもずっと言ってますけどね、
毎年言ってますよね。
モンブラン、うん、モンブランもやっぱりね、これなんでしょう、栗を 甘く煮つけて金運色なんでね、
はい、うんうん、
はい、かぼちゃケーキとモンブラン、
うん、
これもね、
栗そのままより甘く煮つけた方がいいって毎年言ってますもんね。
はい、
うん、
金時
栗、栗系のね、お菓子とかね、
はい、うん、でその栗にちなんだ日が、
はい、
10月30日、
はいはい、
これ、ね、13夜って言って、10月3日が、中秋の名月、はい、十五夜やったんですけど、
はい、
それの1ヶ月、約1ヶ月後の、まあ、
両方見たら10月30日、はい、
そうそうそう、両方見たらいいですよっていうのが、お月見の、もう一つのお月見の栗名月っていうんですけど、
あ、
はい、それはもうね、
栗名月、
栗名月言うん
です。あら、初めて聞いた、うん、
それはね、この10月30日の金曜日なんで、
はい、
もうぜひ
その日に栗食べるとなおのこと
よし、よしと、
グッド。あ、グッドですと。そうなんですか、はい、
面白いです。
3食栗でいきますわ来月ブックブクなってたんですねでも栗ヘルシーやから大丈夫、
うん、ええ、きっとかぼちゃと栗でまん丸なっていただいて
ですね、うん、そうそうそう、みんなまん丸なろう、
はい、幸せな感じで、
うん
う
ん、
でもうちょっと遡ってですね、はい、10月の26日、
10月26日、
はい、月曜日、
月曜日、
うん、この日が旧暦の朝陽、9月9日
ですね。
これがまあ大安と重なっていて、まあ、普通の旧暦の朝陽よりかはまあよりいいでしょうと、う
ん、ねえ、結婚式も多そうですね、
はい、多そうですね、うん、月曜日ですけど、
はい、
散髪美容関係の人とかやりはるかもしれないですね、
うんうんうん、
美容室散髪、はい、
まあ、そんなナイスフォロー、
ええ、大丈夫です、はい、あとまあ菊の節句ということなんで、
あ、これも言ってるね、まあ、毎年、はい、うん、
もう菊にちなんだいろいろね、うん、していただいて、
う
ん、
お酒に菊を入れて飲んだらいいっていう、
それもいいですし、うん、食用菊って、うん、美味しいん知ってます？
美味しい、うん、いただいたことあるよ、はい、和食料理屋さんカポーとかでありますよね。
結構出てますよね、
うん、最近結構ポピュラーみたい、はい、食べるフラワー系は、はいはい、うん、
あれはねもう食べてください。まんまそのお米を生で食べる、新米食べるのもいいですけど、
うんうん、
菊の僕知らなかったんですけど、
あ、本当ですか？でも最近ですよ、
そのまま食べて、
ええ、
苦いなと。
まあね、そりゃそうやと思うごめん、
あれ正しくは、
うん、
葉っぱだけ、葉っぱちゃう、花びらだけを食べるんです。
あ、食用のやつ、
そうそうそうそう、
うんうんうん、でもあのね、うん、私もそのまん丸出てきたことはないけど、うん、たまにレストランとか行ったら、はい、この時期とかやったらサラダの上にその菊の葉を散らしてたりとか、
うん、なるほどね、
うん、してる。おしゃれだよ。
おしゃれですね、うん、
ね、
うん、まあ、そんな感じでですね、
はい、
まあ、26日の旧暦朝陽と30日の、ね、13夜栗名月ですね、
うん、
でまあ、翌日31日、うん、ハロウィーンとか、まあ、10月こんな感じで楽しんでくださいという感じですね。
うん、10月楽しみいっぱい、
はい、
うん、
で一つねちょっとねこうショックなことがあってですね。
どうしたの？
先月ね、
うん、
なお月見の話しとって、
はいはい、
ヨハンね最後ね、
はい、
去年と被りますけど言って、
うんうん、
月見バーガーでもいいんで食べてください言ってたじゃないですか。
あ、言ってたね。
10月3日が名月なのに、 月見バーが9月で終わってしまってたんですよ。
あ
ちょっとね、うん、もうちょっと続けてほしかったと、まあどうでもいい話ですけどね。はい、
うん、
まあそんな感じ で,
ですね。家で作ってみて。
はい、はい、今はグラコロバーガーです。ちなみに基地情報ですけど、ね、
ちょっとマクドナルドのおすすめを、
はい、まあそんな感じでですね、はい、めげずにヨハンに、そしたら、
うん、
締めていただきましょう。どうぞ。え、
今日もですか。
はい、
お願いします。
じゃあちなみに本日10月10日は目の日です。
あ、そう。ごめんなさい、リアルにちょっと驚いちゃった。知らなかった。
16個重ねると書くとこ目みたいに。
あ、ほんまや、10ってね。
はい、そんな感じで、はい、月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。
何が関係あったやろ。
月々占いのコーナー。
はい、
月々占いとは月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのですということで、はい、はい、先月までは、満月占いやってましたけれども、うんうん、ちょっとね、あの新月の方がだんだん放送日に近づくなってきたんで、月々占い復活します。元々は 月占いやったんですよ。
うん、
はい、
そうですね、うん、
昔からのリスナーの方はご存知だと思いますが、うん、
期間限定でちょっと変えます。
はい、
うん、
ということで、10月18日の新月から、はい、11月17日の新月までの1ヶ月間を、月の満ち欠けで占っていきたいと思います。
はい、それでは行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、変化と革新の時です。自立を心がけてください、
うん、
はい、心がけてください。
2月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが丸です。
はい、2月生まれの方はですね、大きくしゃがんで大きくジャンプですね。このためが大事なんで、はい、そのしっかりためを作ってください。
眠れる獅子ですね、
はい、
3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運がごめんなさい×です、健康運三角です。
はい、3月生まれの方はですね、冷静さが大事な時ですね、はあ、日々の仕事を淡々と着々とこなしていてください。
はい、落ち着いて行動してください。
はい、4月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運二重丸、金運が丸、健康運が丸です。
これ僕来ましたね、はい、復活の時です。うん、ダメだったことに再挑戦していってください。
ガンガン行きましょう、
うん、5月生まれの人、恋愛運が出ました、花丸です。仕事運、勉強運、金運、ごめんなさい、仕事運、勉強運が二重丸、金運がまた花丸です、健康運丸です。
はい、ヨハン5月なんですけど、ま、今回から花丸作りました。
出ましたね。
二重丸の中でもちょっとやっぱりね、いい、よりいいのがあったんで、ちょっと二重丸作りました。
楽しい、はい、
おめでとうございます、うん、ということで、まあ、トントン拍子に物事が進んでいきますと、はい、逆に進めていかないともったいない時です。
そうですね、
はい、はい、もう僕から言うことはないです。
あら、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが丸です。
はい、6月生まれの方はですね、損の道を進んで大きな徳をゲットしてくださいですね。
急がば回れですね、
うん、7月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運がごめんなさい×です、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、よく見てよく聞いて判断しましょう。心を充実させるといいことがあります、
うん、はい、もうたまにはパーッと遊びましょう。
はい、8月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、幸せを感じる時です。素直な心で感じて大きく幸せを感じてください。
僕は8月なんで素直になります。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、自然体が一番です、
うん、
正直にまっすぐ生きてください。
いいね、
はい、悪いことはしたらダメですよ。
はい、10月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、継続は力なり、根気を持って取り組んでください。
根気ですね、ほんまに。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。 すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、リスクの高いことは控えてですね、ま
あ、
プラスの言葉と感謝の言葉を、まあ、こう言っていきましょうという感じですね。
はい、はい、無難にいきましょう、
うん、
プラスのことを言っていきましょう。
はい、
はい、
12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方は少しの我慢が大きな吉を呼び込みます。
は、
少しの辛抱です。
はなまる出たのが嬉しかったね。
またですね、
うん、
はい、まあ、あの全体的に言うと、
うん、
まあ、あの何なんでしょうこれは。なんか頑張りましょう頑張りましょうというか、まあ、いいことはいい いいこととして素直に受け止めて、
うん、
まあ、悪いことがあろうとも心を動かさず動じず、ね、うん、淡々とやっていきましょうということですよ。
私11月生まれなんですけど、はい、全て三角だったんですよ、
はいはい、おお、
無難に生きるわ。
はい、
いやいや、あの言霊って知ってます？
言霊、
はい、
はい、
ね、言ったことが本当になるっていうのがあるんですけど、あ、ですから、あ、私やかんわ、ちょっとやばいわとか言っちゃダメなんですよ。
それわかる、
はい、
私ね、
はい、
この間秋祭り行ったってさっき言ったでしょ、先週末、はい、行ったら行って、はい、次の日の仕事ちょっとしんどかって、
はい、
だからもうやめたらいい、次の日仕事休みになればいいのに、ちょっと台風で休みになって逆にちょっと不愛想なんでお金困りました。言霊気をつけます。
はい
、はい、それでは、ここで告知を一件させていただきます。フラメンコと邦楽の共演、お国、出雲のお国より97年に初上演され、各方面から多大な賞賛を受けたお国、出雲のお国を再演。動乱の世情と異国文化の流入の中で近世への道をひた走る日本、人々も国も熱く沸騰していた時代、出雲大社の巫女お国は踊りへの情熱に突き動かされ、一座を率いて京の都へ上がります。そこで一人の偉人と出会い、彼女の運命はいかに。京都公演は、すいません、京都公演は2009年10月31日土曜日、お昼の2時より開演、夕方は6時半からの開演となります。詳しくはホームページ、平成21年度第64回文化庁文化庁芸術祭参加公演お国と計算
検索してください。
カミカミになっちゃった。
先生ですね、
やーばー、これやり直したごめんなさい。
大丈夫、
今日ね、すごいね、はい、リスナーの皆さん聞いて、今日ね先生にすごいプレッシャーかけられたんですよ。先生いつもヨハン君ねいじめてるから、今日はうまいでしょうねって言われたら、私の中で、あ、今日ちょっといけんちゃうと思ったら、
うん、
最後ちょっとボロボロでしたね。すいません。でも奥に本当にね、文化庁の芸術祭参加公演、
はい、この先生めっちゃもうすごいんですよ、うん、もう一瞬で心動かされる、僕流されましたから。
あ、本当に
踊りで、
うん、なんか映ってはる人
かっこいい、
すっごいお綺麗、びっくりした、はい、うん、
もうね、
いや別に勘だから言ってるちゃうで、
ほんま綺麗、午後の部行きます、うん、これ。
あ、本当に先生にも会えるかも、
かもですね、
探してください、
ぜひぜひという感じですね、うん、
前売り券が7000円、当日券7500円、チケット販売は電子チケットピア、はい、予約番号が0750570-02-9が 4つですね、9999、はい、一度連絡してみてください。
はい、ということで、はい、まあ、京都御所の近くでねやってます、
ね、うん、そうですね、
ぜひぜひという感じですね。
はい、
はい、お願いします。ということで、はい、今日お話した内容やラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズホームページで見ることができます、は
い、検索してください。
はい、カヨンフェスティバルと検索かけてください。次の放送は11月14日の午後8時からです、
はい、
来月は皆さんがもっとカヨンしていることをお祈りしております。それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。
さようなら。